平和人権映画会ワンパクシール大賞事業平和学習生報告会同時開催平和への思いを込めてみんなで築こう人権の世界をテーマに8月6日日曜日午後1時からオーエンス文化会館で平和人権映画会を開催します。午後0時30分会場。映画会に先立ちオープニングでは小学生広島派遣事業綾瀬っ子平和学習生報告会を行います。定員1300人、先着順、全席自由。戦後72年が経過し戦争の記憶が薄れつつある今、この機会に戦争や平和、人権について考えてみませんか。問い合わせ先、市民課、電話 70-5605。 綾瀬っ子平和学習生報告会、時間午後1時から1時30分。内容、戦争の記憶を次世代に伝えるため、市内小学5年生、6年生20人を、綾瀬っ子平和学習生として、7月24日、25日に広島へ派遣します。学習生たちが広島での2日間で見て、聞いて、感じたことを報告します。ここに報告を行う、綾瀬っ子平和学習生の集合写真があります。平和人権映画会、上映作品、手伝えることはありますか？時間、午後1時40分から1時50分。内容、人権啓発ビデオ、アニメで見る全国中学生人権作文コンテストの入賞作品に基づいて制作された3作品の中の一つ、日常生活の中で人権について理解を深めていく様子を描いています。上映作品、日本の一番長い日、時間、午後2時から4時20分。内容、太平洋戦争末期の1945年7月、日本は連合国からポツダム宣言の受諾を迫られる。終戦を知らせる玉音放送が国民に届く8月15日の正午までの日本で一番長い日に1分1秒ごとに変わっていった日本の運命を描いた物語。トワイライトコンサート、高橋光雄カルテットが演奏。7月29日土曜日、午後6時から6時45分、市役所1階市民ホールで、市民ホールコンサート、トワイライトコンサートを開催します。いつもは昼休みの時間に開催している市民ホールコンサートですが、今回は土曜の夕方に特別開催します。ニューオリンズジャズを普及した功績が認められ、ニューオリンズから名誉市民賞を授与された高橋光雄さん率いる高橋光雄カルテットによる演奏で、出演は高橋光雄さん、サックス、クラリネット、三島敦子さん、ピアノ、小林正人さん、ベース、籠俊達郎さん、ドラムです。曲目は、メモリーズ・オブ・ユー、サマータイム、ラブ・レターズなどです。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5670。ここに、高橋光雄カルテットによる演奏の写真があります。
援助や配慮を求める印、ヘルプマーク。 ヘルプマークは周囲の方に配慮を必要としていることを知らせ、援助をしてもらいやすくすることを目的に東京都が作成したものです。県でも3月から導入し、市も配布・普及に取り組んでいます。義足や人工関節を使用している方、内部障害のある方、難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方がいます。このマークを見かけたら、電車内で席を譲る、困っているようであれば声をかけるなどの配慮をお願いします。ヘルプマークは、市障害福祉課、電話 70-5623 で配布しています。問い合わせ先、県障害福祉課、電話 045-210-4709。ここにヘルプマークがあります。ヘルプマークは赤色の長方形の中に、上に白の十字、下に白のハートマークです。タイムスリップ。市指定文化財をめぐる、長隆寺。市教育委員会では、市内の文化財のうち重要なものを市文化財に指定しています。6月現在14件。今回は深谷の長隆寺にある大橋氏一族の墓石群を紹介します。長隆寺は曹洞宗の寺院で、本尊は木造釈迦如来坐像、経寺、本尊の左右に控える存在は文殊菩薩、普賢菩薩坐像です。寛永10年1633年に、旗本大橋親吉が深谷村などに地行地、年貢の徴収権を認めた土地を与えられ、以降宝暦8年1758年までの125年間にわたって大橋氏は深谷村を治めていました。2代目の大橋御左衛門が長隆寺を菩提寺とし、現在も一族代々の墓石が大切に保存されています。江戸時代初期から中期にかけての綾瀬の歴史を知る上での資料として貴重であるため、昭和57年に市文化財、建造物に指定しました。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5637。 この記事には、大橋氏一族の墓石群の写真があります。
綾瀬スポレポ、街角特派員長谷川智則。野球協会、問い合わせ先本間、電話 045-365-3725。 市野球協会は来年に65周年を迎える歴史ある団体です。市民の野球に対する理解を深め、会員相互の親睦と健康増進に寄与することを目的に活動しています。発足当時は野球をする場がなく、学校や企業のグラウンドを借りるため奔走していましたと、佐藤剛理事長は振り返ります。厚木基地から革グローブが手に入ることもあったようですが、厚手のシートでグローブを手作りするなど、用具類を揃えることも一苦労だったそうです。最盛期には会員数が2500人を超え、120チーム以上が登録していましたが、企業が支援する職域チームの減少もあり、現在の会員数はおよそ1100人、51チームが登録し、A、B、C、シニアの4つのカテゴリーに分かれ、春季、夏季に野球協会が主催する大会へ参加しています。同協会には、少年部、学童部が組織されるほか、県、官暦軟式野球連盟の官暦の部、古希の部にチームが参加するなど、 幅広い年代の選手が野球を楽しんでいます。佐藤理事長の話によると、毎年新たなクラブチームが登録されており、社会人になってから野球を始める人も多いそうです。スポーツ公園に野球場が整備され、環境は整ってきました。野球に定年はなく、長く楽しめるスポーツです。これからも多くの方に親しんでもらえたらと思います、と話していました。野球協会では、一般市民が参加できる審判講習会も毎年開催しています。興味のある方は、審判にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。詳しくは野球協会へ問い合わせてください。ここに写真が2枚あります。1枚目、発足当時のメンバーの集合写真です。およそ30人ほどいます。2枚目、野球大会の様子で、奥にボールを投げようとしているピッチャー、手前に構えているバッターと審判とキャッチャーが写っています。写真終わります。広報街角特派員や市民からの情報などを市ホームページの綾瀬ネットニュースと Facebook で発信しています。問い合わせ先、秘書広報課、電話 70-5606、Facebook ページは、ここに QR コードがあります。広報綾瀬は、市シルバー人材センター会員が配布しています。お手元に届かない場合は、市シルバー人材センター、電話 70-3088 へ連絡してください。これで広報は終わりです。音声訳は小松、伏瀬、中西、脇、山下、奥田、中野渡、ヒーロー、伊藤文雄、河野、高崎。機械担当は小山、藤代、吉川、堀内でした。先日新聞に船に乗って楽しむレジャーがいくつか紹介されていました。日中は子供や家族向け、夕方からはナイトクルーズのビアガーデン。涼しそうですね。真夏のような暑さが続いていますが、お元気にお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。